このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
はい、デイブの気になったニュース、今週はアリビと一緒にお送りしてまいります。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ月曜日はね、25日でしたっけ、インモバレンタイン、
はい、
無事成功しまして、たくさんの人が訪れてですね、みんな楽しんだかと思いますけど、本当月曜日なのに皆さんありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
しかも年度末ですからね。
年度末のね月曜日、みんな忙しい時期によく来てくれたなと思いますけど、
配信も
行ってですね、200人以上集まったのかな、大盛況で終わって、うまい具合に、なんとかね誰も怪我しないで、
もう個人的にはデイブが倒れるんじゃないかっていう心配がすごくあったからあったよ、
それはそれはご心配をおかけします。
大丈夫かなっていうにね、スタッフともこう何度もここはこう安全第一で行こうねってことにして、はい、なんとか無事に、
ね、成功いたしまして、
よかったです。
皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。
今回はね、そのインボーバレンタイン、はい、お土産として、デイブのちょっと気になったニュース、はい、スポンサーでもあるネイチャー館さんからね、はい、リップバームと 40% オイル提供していただきました、ね、
はい、いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
うん、
気になった方はぜひネイチャー館の、ホームページにて、デイブ10で、購入いただければ、ディスカウントにもなりますので、ぜひともチェックしてください。
デイブ10で 10% ディスカウントになるんですよね、
はい、
興味がある方はぜひ使ってみてください、
はい、さて、今日ピックアップしたいニュースはですね、はい、インボバレンタインの次の日かな、3月26日アメリカメリーランド州のフランシス・スコット・キー橋、
うん、
その橋にコンテナが突っ込んで、はい、もう橋がもう暴落したっていう話してます、
は
い、
びっくりしましたね、
まさかコンテナ1台がね突っ込んで橋ごとひっくり返るとは思いませんでしたけど、
あんなにレゴのように、ね、崩れてしまうものなのかっていうのがね、はい、まあ、映像が残っていて、
はい、まあ、調べれば日本のウィキにも出てきますけど、ね、フランシス・スコット・キー橋
コンテナから煙が出て、でその直後ですよね、まあ、あの橋の、なんていうんですか、土台のところにぶつかった
ぶつかって
みたいな形で、まあ、全部崩れて
しまった、まあ、橋丸ごと崩れてしまったと、
うん、
まあ、ありえない、事件が起きたんですけど、まあ、これに関してオールドナーメディアでは、これは自作自演ではないかと、わざとやったのではないかみたいな、ニュースが流れてですね、まあ、その映像をなんか細かくチェックすると、あの橋の部分、上の部分の方で光がパンパンパンパンパンってもう5、6発ぐらいこう横に点滅するんですよ。でその後に橋が崩れると、うん、だからどっかに爆弾でも仕掛けてたんじゃないかみたいな話があってですね、あとコンテナの方もいきなり急ターンして橋の方に突っ込んでいったっていう、それは外から誰かが操作したんではないかと、わざと橋にぶつかるように動かしたのではないかというふうに言われていますね。まあ、で結局そのもう橋も崩壊して、まあ大事なところっていうのはアメリカの東海岸の方に、まあ、たくさん、アラブ諸国とかそっちの方から来るコンテナとかには石油も入っていて、それがアメリカを渡って西海岸の方に石油を送ったりとか、まあ、それ以外のものを結局西海岸の方に送る重要なポイントだったらしいんですよ、ボルジマのこの橋っていうのは、この湾もそうですけど、それを妨害してなんとかその燃料が西海岸の方に行かないように仕向けたのではないかという、そういう噂も投げて、まあその理由としては最終的に何を狙っているかというと、今イギリスのロンドンでも話題になっている15分シティ15分間で移動できる街を作ろうっていう動きがロンドンでもあってですね、だから人が15分以内のところに住んで仕事も15分以内、 買い物も15分以内、もう全て15分以内に住むっていう、あの街を作ろうっていう流れが、あの非常にあのイギリスでは動いてるという話はしてますよね。
あのよくキックさんが
もうあの噂はしてますけど、
2年ぐらいずっと
騒いでますね、言ってますけど、はい、まあ日本でもそれが起きるのではないかと。まあ要するにあの人間が動くと燃料もかかるしお金もかかるし、あとはあの二酸化炭素もあのたくさん出すということで、それを引き止めるために人間は15分間以内のところで住みなさいっていう、そういう流れをアメリカで作ろう、アメリカでもやろうではないかという魂胆でこういう事件が起きたのではないかというふうに言われてますけど、うんうん、まああのその15分あの期間15分で住める街っていうのも、まあキックさんも言ってたように日本でもそのうちそういう ことが訪れるのではないかというふうにあのみんなあのオルタネメディアではあの感じているわけで、うん、まあそうなると要はまあ自分が車に乗ってでも車のナンバープレートであのこれ以上の街からこれ以上外に出ちゃいけないとか、まあだからもう買い物も仕事場も全部15分以内で行けるような街づくりを目指そうではないかというふうにあの話がまあ動いているわけで、まあそのためにこういう大きな施設を破壊してあの燃料をアメリカ中にあの移動できないように操作しているのではないかというふうに言われてますけどね、うん、はい、そんな、メリーランドのフランシス・スコット・キー橋、うんの事件がもうつい最近もう1週間も経ってないですけど、まあ、アメリカでは起きていると。
まあだからこういうそういうその陰謀論が、はい湧き上がるスピードがものすごく速くなっているなっていう印象ですよね。
そうですか。
メリーランドの事件が起きたもう本当すぐ後にはアンドリー・テイトやアレックス・ジョーンズといった人たちが、はい
そういうもうすぐさま陰謀論をかかってるという
話、はい、でものすごいそこに、まあ、X なんかでも、はい、ものすごく注目が集まり
集まってる、
わーっと情報が広まるっていう、はい、このスピードが、まあ、例えばその、911、はい、今からまあ20年ぐらい前、20年以上前の話ですけど、はいはい、のその陰謀論が湧き上がるスピードと、はい今何か
今の時代ね、
途端にそういう話っていうのがわっと広まるっていう、この変化は凄まじいなって感じます
よ、ね。まあ確かにネット上もね、もっとあの進んでいって、うん、まああのオルタナメディアも今までのあのメディアからもう却下されちゃってるけど、他にあのオートラインメディアとして、まあ、あのランブルですとか、他の、YouTube 以外の、サイトで、うん、もうどんどんみんなアップして、うん、そういうところをみんな見てるから、うん、まあ早いことは早いですよね、
うん、早いですね、既存メディアがそういうのをピックアップするのもすごいスピードだなっていう、もうすでにその例えばもう既存メディア中の既存メディア CNN とかが、はいまあ、そういう話をピックアップしているっていう、はい、このスピードもどんどん速くなって、はい、どんどんどんどんいろんなことが速くなっているなっていうふうに感じますね、はい、
まあそんな中で皆さんどう思いますかね、こういうあの事件はまだ増えるんじゃないかという僕はなんか想像しますけ ど、
もう
簡単にあのコンテナですら、まあ、昔あのローリングストーンのライターがちょっとアメリカの軍 あのケチつけた記事を書いた時に、まあ、あのローサンゼルスで自分 あの走ってた、ベンツがもう急に猛スピードで電信柱に突っ込んであのライターが死んじゃったっていう話もありますけど、うん、その時もやっぱり外から車を操作したんではないかというふうに言われてて、まあ結局その記者は亡くなってしまいましたけど、まあ同じようにベンツをこうあの車を勝手に移動できるんであれば、アメリカではまあこういうコンテナも簡単にあの外からあの自動的に操作できるのではないかという 噂も流れている。
じゃあデーブ的には今後どんどんいろんな橋が攻撃されて、
橋かどうか分かんないけどコンテナとか
15 minute city がどんどんこう誕生進んでいくんではないかっていうふうに、ね、予測するっていう、
まあ日本でもそういうふうになってもらっちゃ困りますけど、
でも15分今もう15 minute city に住んでるぐらいの感じでしょ。
まあね、まあしょうがなくね全部まあでも今日ここに行くのは30分かかったでしょ、うん、
だからもう30分シティだね。
30分シティに今住んでる。
30分シティに住んで今、はい、10分シティになるんじゃないか。
そう、そんなことになったら困るという、
困ると、
ことなんですけどね。はい、
あのハワイの火災の時も出てましたね、このスマートシティ、
うん、
15分シティの陰謀、うん、
まあ確かにね、その15分シティに対するそのなんて言うんだろうな、あの感情的な直感的な嫌だと感じるのはなんでなのっていうのを僕今日来る途中デイブに聞いたんですよ、ね、ですけど、あの僕全然そういうのないんで、別に15分シティがいいとか悪いとかっていうことよりも感情的に、はい、ああ嫌だなっていうふうに思うのはなぜなのかっていうのがちょっと分からなかったので、はい、キックさんもすごい言ってて15分シティ恐ろしいでしょっていうふうに言ってて、はい、何があって僕は全然ピンとこなかったんですけど、まあ、デイブに聞いたら要するに自由を奪われる感覚があると、15分以内のところにいなくちゃいけないんだよみたいな、
まあそういうこと
でしょ、外に出るのが難しくするっていうのはある種息苦しく自由が奪われてるような感情が湧き上がるから、直感的にそういうものに対するネガティビティがあるんじゃないかっていうふうにデイブは言ってて、なるほどと、自由が奪われる感覚にその15分シティっていう発想はあの感じる一部の人たちがいらっしゃるんだなっていうのを、まあデイブから聞いてなるほど、初めてちょっとピンときたっていうか、
そういう、まあでもそうでしょ、でも15分以内で外は出ちゃダメなんだよ、
だからっていう話じゃない
でしょ、ゴベキテペまで行っちゃダメなんだよそうだよ、
でそういう話じゃないでしょ、
いや最終的にはそういうふうにしたい、
出ちゃいけないの15分、
そうだよ
15分以内で、住むような街づくりをしてした方が便利じゃない、
いやでも今エネルギーあのイギリスと
そこから絶対出ちゃいけないっていう、
いやだから法律で違反だよ、
15分シティだったら、
そうナンバープレートがどうの構造だったら、うん、それ以上を車で移動したら逮捕されるんだよ、
逮捕される
の、そうだよイギリスではそういうルールになってる、
それはすごいですね、
うん、だからそれが15分シティなんだよ、
15分以内のところから出たらもう犯罪なんだ、
もうそうそう、そういう最終的なそういう仕組みを持っていきたいと
ゆく
ゆくとこですよ、
ね、それはそういうあの説があるっていうんではなくて、
う
ん、
もう実際にイギリスではそういうふうに、
イギリスでは15分以内圏から
確か僕の記憶では
逮捕されるんですよ、
うん、逮捕っていうか罰金刑みたいな、
罰金を
確か、そういう動きですよ、
なるほど、
だからそうなると嫌でしょ、
いやそれ
だからアリも横浜に住んでて東京に来たらダメなんだよ、罰金ですよ、
罰金と逮捕はだいぶ違うんだけど、
まあ、
要するに お金を取られるっていうことと、逮捕されるっていう法律的に違反され、するっていうのはだいぶ僕的にはニュアンスが違うん
です、まあだいぶでもそういうふうになっていく、
逮捕の方に向かっていくとデイルは考えてる、それはもちろん反対です、
でしょ、
うん、自分以内、
だからそれで
陰謀そこに向かっていくのかなっていう、
まあでも十分その可能性はあるでしょ、
なるほどね、15分以内のところに閉じ込められていくと、まあ、我々は、なるほど、だから今デイブは30分内は移動できてるけどそれが15分にな
ってしま う,
しまう、半分になってしまう、
はい、いうことですよ、
嫌ですね、
確かにでしょ、
それは嫌
だ、ね、はい、だからそれでみんな怒ってるわけです、
なるほど、
はい、まあそんなわけで今日の、次元はフランシスコ、フランシス・スコット・キー・バシの爆破次元の話でした、
うん
うん、まあ中にはねパールハーバーと変わんないんじゃないかっていうあの X で言ってる人もいますからね、だからどうなることやら今後こういう事件も増えるんじゃないかっていうふうに思います、
いろんな橋や、
はい、
交通手段がどんどん遮断されていって、要するに僕らはみんなその15分圏内しか動けなくて、
はい、
それ以上動くと逮捕されるような世の中が
訪れる
かもしれないっていう話です、
ね、はい、はい、
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日美味しく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。1粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは、高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
まずデーブさん、イベント後体調崩されてないですか と皆様、集まった皆様の、ご尽力が実ったすごく素敵な会でしたと。で、
ありがとうございます。
このまで見直していたら泣きたくなってきちゃいましたと。でデーブさんも近くで拝見できて嬉しかったですと。
ありがとうございます、はい、いやもう全然健康です、調子は大丈夫です、はい。
ていうかこれ放送してるの日曜日、デーブさん誕生日ですね、3月31日。
あ、そうか、
あ、そうだ、誕生日だ。ハッピーバースデー。
ハッピーバースデー。
ありがとうございます。
そうか、確かに確かに。
はい、なんとか65歳を、
はい、素晴らしい、
過ごせるようになりました。うん、お客さんです、
うん。水原さんの、ギャンブルの話、大谷翔平さんの。
はいはい。もう FBI とどこだっけ、CIA と、あとは
IRS ね。
IRS。ともう一個ホームランセキュリティも動いてるみたいな、うん、すごいよね、うん、アメリカの全そういう組織が動いて水原を調査してる。
CIA はなんで動いてんの？
分かんない。
CIA って要するに国の外の、これ FBI は、うん、アメリカ国内の中の事件、はい、CIA っていうのは外国の、
外国でしょ。まあだから日本人だからっていうのもあるじゃないの、ええ、まあとにかくいろいろ、まあ厳しく調査してるみたいですね、うん、まあ最近のなんか日本のニュースを見てると、うん、そんなとこまで動いてんだって、ホームランドセキュリティまで動いてるみたいな、
そのちょっと CIA までは動くって本当っていうふうに ね
思いますけどね、うん、ええ、
まあその中でそのギャンブルと そのサイキック能力の話の中で、ディーラーとかの中には、まあ、ある種霊感とか霊能力、超能力を持っているのもいるので、VIP を担当するディーラーの中の人も能力持ちたちで、オーナー自ら紹介していることもあるみたいな、
うん、
どうですかこういうの。
まあそういう人もいるでしょうね、
うん、
個人的には知らないけど
能力者
も使ってやってるんじゃないでしょうか。
あとこの話の流れの中っていうか、この最近の大谷さんの話の流れで、大谷さんの話がちょっと吹っ飛んじゃったっていうので、エプスタイン関連なのか、パフダディラッパーの、
はいはいはい、エプスタイン関連というかパフダディね、
はい、うん、今そういうふうに書かれてたんで、うんうん、パフダディの家にスワットが、
はい、すごいよ、ね、
乱入したみたいな。
もうほとんど軍が取り押さえに入るみたいな、まあ僕もその報道のね、ヘリコプターから撮った映像からしか見ていないんですけど、まだこれもあまりはっきり していないけど。
何をやったの？
まあパフダディはいわゆる、まあ、セクシャルハラスメントというか、まあレイプ疑惑だったり、はい、いろんなそういう疑惑がずっと
あった男ですけど、
ここ1年2年ぐらいずっと出まくっているんですよね、それと関係しているのか何なのか、うん、僕が知っている限りは今の時点ではね、はっきりしないんですけど、
なるほど、
まあ、パフダディさんが容疑者なのかどうかっていうのも、ま、僕が見た限りではまだもうこれが放送される頃にははっきりしている可能性は高いですけど、現時点でははっきりしていない。
そうなんだ、
うん、これもデーブさんに解説してほしいですねってリクエストが来てるって感じです。
なるほど。
ちなみに、昨日 KW さんから日本で一番詳しく語れますっていうあの連絡が来てます。
なるほど、
はい、解説ができるという話をいただいています。
なんでパフダディが狙われたのかっていうの、はい、なるほど、
はい、であとラスト、これ全然関係ないというか今の話の流れとは関係ないんですけど、ユーザー離脱、対外離脱の話の中でちょっと、気になるものがあったんですけど、脳波をうんぬんということは結局脳という臓器、まあ、肉体に依存する現象ということなので、対外離脱ではない気もしますと。だ夢、結局夢とは同じではないでしょうかみたいな、夢も当人にとっては現実であり他人にとっては認知できない範囲の、現象で、脳波を共有できるデバイスがあれば対外離脱風体験ができる可能性もありそうだと考えます。本当に対外離脱しているのであれば脳波なんてないかもしれませんが、
うん、まあその脳波とは一体何のことを言っているのかっていうのと、その意識っていうものが果たして本当にこう脳に、存在するのかどうかっていうのも、まあ、はっきりしていない以上、まあ、何とも言えないですよね。対外離脱の経験っていうのが、まあ、その人にとっては、意識的にはそういう、こう経験をしているわけだけど、外から見たら全然体から抜けているとかっていうのはこう見えなかったり、まあ、その人しか体験できていないことで、それがその我々が現実と認識しているものとどう関係あるのかとか、まあ、分かんないことだらけですよね。ただ、まあ、あの多くの専門家は明晰夢の一種なのではないかっていう見解を持っているけど、しかし、まあ、対外離脱をしている中で現実的にそのお医者さんが喋っていたこととか、本人がもう無意識の状態で知り得ないようなこと、を、証言しているケースもあるので、これは一体何なのかっていうのは本当、まあ、ミステリーですよね、うん、
はい、ありがとうございます。
以上、デイブの気になったニュースでした、
はい、このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。